時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を総合することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで本日も始まりました未来スタイル研究所、う
ん、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、嬉しいことがあったので報告させてください。
はい、どうぞ。
僕の大好きな YouTuber さん見てたんですけど、
はい、
これ未来スタイル研究所と同じ BGM を使ってました。
はい、おお、
すごくない？
嬉しい。それは
めっちゃ嬉しくない？
嬉しい。
その方で登録者数一応12万3万ぐらいいてて、うんうん、毎日見てたんだけど気づかなくて、
それもそれでどうかと思うけど、そう、
最近言われて気づいたわけ、あれこれ未来スタイル研究所流れてないって、
うん、
流れてる、
本当だって、
うん、大好きな YouTuber だから、
いや、メインパーソナリティ気づけよって話だと思うんですけど。え、それをあえて選んだわけではないですもんね。
あ、ないないない、全くない。
一緒にね、適当にイメージに合うのを選びましたもんね。
ちゃんとだから適当じゃない。
あ、適当は適当です。
あ、なるほどね、
違う適当ね。
なるほど。そう、だからすごくね、運命を感じましたよ、う
ん、いや、それ嬉しいですね。
好きな YouTuber が使ってたら嬉しくない？
嬉しいかも。
しかも意図的にじゃなくて、
うんうん、
自然とあれみたいな、
あれ趣味一緒じゃんみたいな、
そうそうそうそう。波長合うんじゃんみたいな。
波長合うか分からんけど。いや、嬉しいですね。
めっちゃ嬉しかったな、うんうん、それは。
なんか最近ってこのやっぱ未来スタイルだと思うんですけど、うん、
はい、
芸能人のファンよりもYouTuber のファンとかインスタグラマーのファンとかの方がなんか強くないですか？
なるほど、インフルエンサーと、
うんうん、はいはい、なんか好きな人誰って言った時に、うん、芸能人あげるよりもちっちゃい子ってヒカキンさんとか誰々さんとかいう子が多い気がして、すごい新たな時代だな。
確かに YouTuber とかね、うん、それこそインスタグラマーとかも、
うんうん、
これからもっと上がっていきそうな気するけどね。
うん、だと思いますね。そぎ落とされて多分めっちゃファンの強いインスタグラマーが残っていくんじゃないかなと。
あ、なるほど、
思ってますけど。私は
そこを目指してるっていう、
あ、じゃあ頑張ろうかな
感じですよね。
はい、ぜひフォロー皆さんお願いします。どういうこと？どういう
宣伝？いや、なんか最近インスタグラマーっぽい投稿をインスタでしてるなと思って。この前思いました。
お
あったじゃないですか、洋服をタグ付けするとかさ。
あ、うんうんうん、
ぽいと思って。
ぽいって、
そうそうそう、
やっぱね、真似ぶって大事だなって。真似して学ぶ。
なるほどね、はいはいはい、
真似したのを生かしてって、どんどん
TTP ね、
TTP
はい、
やっていこうかなと思って最近やってますけどね。
なるほど、いや、いいな、なんかまた絵になるよなとかね。
おー、
ね、
やった、頑張ろう、うん、こんな服着てるけどね、今日はチュラコスティーでね。
またこんな服っていうさ。チュラコスの服をこんな服っていうさ。
じゃあ私この前じゃ聞いてください。
なんてことを。
じゃあ、あ、いい意味でね、いい意味で、
あ、意味でね、
いい意味でラフな、はいはい、ラフじゃないですか。で、私この前このままメインプレス行ったんですよ。メインプレス行ってタリーズで勉強してたら、なんか知り合いっぽい人がいて、
はいはい、
でこうなんか T シャツになんかもうすっぴんだし、やばいと思って見られたくないと思って、ずっともう右手で顔を隠しながら勉強してましたもん。
そういう人たまにいるよね。そういう意味があるのかな、じゃあ。
多分そうだと思う。
あ、なるほど、隠してたんだ。
隠してもやりましたけどね。でもチラコスティ可愛いですよね。
いや、可愛いですよ。
見えるかな、みんな、
うん、もうみんな愛用しますからね、
うん、
僕なんてもう6枚5枚ぐらい持ってますから。
わたるくんめっちゃ着てるイメージ。
毎日着てますね。もう洋服ずっとこれっていう。
いいですね、アップルの社長みたいな、ね、
うん、そうそうそうそう、
いいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ということで未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもよろしくお願いします。たくさんのメッセージお待ちしております。
さあ、準備が整いました。本日もともに未来を作り上げていきましょう。 ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
おやすあいです。
あいさん。
あいさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のゲストはおやふそあいさんです。よろしくお願いいたします。ということで、うん、本日も来ていただいてありがとうございますから始まりまして、はい、もうそのままね感謝の朝礼に行きたいなと思っております、
は
い、
そうですね、はい、最初のコーナーは感謝の朝礼です。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。まずは私からですね。
はい、
私の感謝をですね、昨日チュラコスに、まあ、大きくまとめるとチュラコスに感謝なんですが、うん、チュラコスがSNS チームの金城コンビっていうのがいて、金城さん2人で SNS を担当してるんですけど、その方がこのいろんな、ゲストみたいな感じで招いて週に1回インスタライブをしていまして、そのインスタライブのなんだろうサポーターとして明日私が登場するんですけど、12時半からかな、うん、チュラコスのインスタであるんですけど、なんかそれをなんか首里城でやりたいねって話になって、首里城の紹介を、うんうんうん、でなんか経緯としてはチュラコスが4月かな春ぐらいに、違うか去年か、去年の11月か12月ぐらいにこの首里城 の復興募金みたいなのをやってて、うん、でそれでお金集まって募金もちゃんと終わってはいるんですけど、今現状どうなのかっていうのがもうお客様にまだ伝わってないから、それを店にインスタライブしようみたいな感じになったんですね。それで私も首里城が燃えてから行ったことなくて、首里城に、なかなか行こうとは思ってたんですけど、なかなか行く機会がなくて、そう、昨日下見で行ってきたんですよ、
はい、
もうびっくりして、なんか思った以上に燃えててびっくりしたっていうのと、あとなんかこの残してるものたち、例えば前に立てた竜の2体のやつのなんか目がこれですとかひげがこれですとかが展示されてて、それ見てなんかうわ本当になくなったんだみたいなのをすごく感じて、で展示も全てもなんか切り替わってて、なんかなんだろう、復興に向けてっていう展示になってて、なんかやっぱチュラコスでインスタライブをするってなってなかったら多分まだ行ってなかったから、 ありがたいなと思って、昨日それに関チュラコスにだから感謝、インスタライブに感謝ですね。
行く機会を作ってくださったって感じですかね、
はい、
行ってみてどうでした？
いやなんかびっくりしましたね。なんか私が学生の頃だったんですけど、うん、学生のこの学科の担当してる先生たちが何名かこの首里城の復興に携わってた人たちで、
ほうほう、
もう二十何年ずっとそれやってきましたみたいな人たちで、だからもうその当日普通に学校だったと思うんですよ、平日で、
うんうんうん、
なんかめっちゃ休校があって先生たちがもう急いでみんなもう現場に行ってて、
なるほど、ね、はいはい、
今日もこれ休校です休校です休校ですみたいな、
うんうん、
今日授業なくねみたいな、
うんうん、
でもう始まってその2週間後ぐらいから授業始まったんですけど、その時も授業のトピックがもう全部首里城についてみたいなのがあって、やっぱでもそれでなんかいろいろ討議したんですよ、沖縄の人はなんで首里城が焼いたのを焼けたニュース見て泣いたのかとかのでディスカッションしたりとかめっちゃして、思ってたはずなんですけど、やっぱ現場に行くとより痛感するというか、うん、うわっと思って、私成人式の前撮りを首里城でやったんですよ。
ほう、
そうだからやっててよかったってやっぱ改めて思いましたね。
あー、なるほどね。
ムービーとか見て、
はいはいはいはい、
本当に燃えたんだっていうのと、あと何年かかるか分かりませんみたいなの書かれてて、私が産んだ子供が二十歳になるまでにはちょっとできててほしいなって思いました。だから
貴重な前撮りですね。でも
そう、後で見せますね。
ほう、
すっごい綺麗に撮ってもらって、なんかみんなやっぱどいてくれるんですよ、
うん、
あ成人式写真撮ってる、うん、あどうぞどうぞみたいな、うん、だからもう本当にこの正殿の前で一人みたいな、
へえ、
誰もいないみたいな写真が撮れて、
へえすごいね。
永遠だ、もう宝物ですねあれは。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
だから私の子供にもやりたいから、それを、
あーなるほどね、
だから
それまでには
できてほしいな、あと30年後ぐらいかな。
確かにな、僕もこの前行ったんですよ。
あ、ね、なんかツアーで行ってましたよね、う
ん、受けない、なんか沖縄県沖縄県民が
首里城ツアー
首里城ツアーに参加するっていうプランが再発見だったかな、なんかあったんですよ、沖縄県民向けに。
へ
ー、そういうツアーがありまして、それでこの前行ってきたんですけど、そうですね、その時も展示されてたのがやっぱりその竜2体とかがいろいろあって、うんうん、であ本当にないんだっていうのをちょっと感じたんですけど、うんうん、ね、やっぱ早く復興してほしいですね。
復興してほしいですね。だから明日のインスタライブでね、その模様とかも宣伝みたいになっちゃったけどなんか中には入れないんですけど、うんうん、ちょっとインスタライブでは写真とかでお伝えすることもいっぱいあると思うので、うん、ぜひ見てほしいなと思います。
なるほど、
行ったことない人多いと思うんでね。
確かにね、
うんうん、
私も中まで入ったことないですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですか。
なんか子供1人目に、子供4人いるんですけど、1人目妊娠の時に行ったんですけど、うん、もうあまりに暑くて途中
はいはい、はい、
まま入らずに帰っちゃったんで。
そうですよね、
ちょっと悔やまれます。
暑いですよね。
暑かったわけ本当に。あ、
しかも妊娠中ですもんね。そうそう、あの坂を登っても、
もういいかなみたいな感じで。うん、でもなんか泣きましたね、私も。
やっぱね、ですよね。うんうん、
やっぱあれですね、現場に行くとね、
アイデンティティーかなっていうね、うん、そうですね、やっぱアイデンティティーだから泣いちゃいますよね。
うんうん、コメント来てますよ。愛さん、子供4人もいるんですか、お若いって来てます。
ありがとうございます。
お若い、
本年齢は言わずに言っときましょうね。
非公開で、非公開で行きましょう。
ありがとうございます。
お子さん4人いますよって、
はい、4人います、はい、
ありがとうございます。
はい、感謝でした。
はい、
じゃあバトンタッチで愛さんお願いします。
はい、そう、私子供4人いるんですけど、
はい、
日々やっぱパートナーがいないとお店もできないし、
うん、
その自分のやってる活動もできないんで、すごい旦那に感謝してます。
うーん、旦那さんと一緒に子供を見られてるってことですか。
一緒に商いやってるんで。
あ、
まあ、でも結構主にお店に私がいるんで、はいはいはい、その子供が熱出した時とか、今日もなんですけど、
あ、そうなんですね。
そうそう、全員旦那に預けて来てるんで、やっぱなんかそういうさらっとやってくれるところがやっぱ優しいなと思って、んなんか絶対文句とか言わないし、結構私好き勝手やっちゃうで、好き、本当好き勝手いろいろプラン組んじゃうんですけど、なんかいつもなんか何も言わずにこう支えてくれてるのは
素敵。
で、子供見るのって結構大変なんですよ ね、しかも4人もいてさ、いつもの本当ドタバタなんで、すごい助かってます。
かけながらしっかりとこうサポート
して、そう、やっぱ大事ですよね。旦那さんがさ、やっぱなんか育児になんかそのなんていうのかな、このイクメンでしたっけ、
はいはいはい、
とか言うのじゃなくて、ね、さらっとやっぱ、まあ、パーパーだから やるっていうこの姿勢っていうのは、
うん、
なんか大事かなみたいな。
うん、
そしたら私もね、なんかいつもね気兼ねなくできるっていう
か。うん、確かにいいですね、いいお子家族ですね。なんか4人って何歳何歳なんですか。
ね、上が、5年生で、
うんうん、
大きい、そうそう、3年生 で幼稚園ですね、次1年生に上がる幼稚園と、うん、下が2歳の保育園児。
もう2歳と幼稚園で2人だけでもも
う
ギブアップですよね。
でもこのだから上2人がまた本当によく下を見てくれる。なんか兄弟増えれば増えるほど本当に楽になるって本当だなみたいな。
上の子が下の子を面倒見るなって、
そうそう、本当になんか一番下が生まれた時とか、長女はもう本当抱っこして離さなくて、なんか幼稚園も行かずずっといましたね、家に。
かわいい。
本当なんか猿がさ、赤ちゃん抱っこするみたいにいつも抱っこしてて、はいはいはいはい、可愛かった本当に。
もうじゃあもう家族みんなでなんかやってる感じなんですね。
そう、何するにも本当に家族で行動してますね。
素敵だな。
いいね、
最近なんかどっか行ったとかあります？家族で。
家族で今日那覇ですかね。
今日も家族でいらっしゃってんですか。
そう、家族で来てて、そうそうそう、まあ、元部長なんで住まいがちょっと遠いんで、いろいろお迎えも間に合わないからって言って、はいはいはい、やっぱみんな
来たがりなんで行く行くみたいな
今はどっかに
そうあのちょっとあの遊んでます。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですか。
海に行ってます。
あ、
かわいい
来たがりっていうのはかわいいね
なは行くって、
いつも話数聞きしてるから
まあまあ今日那覇行くんでしょ
う。そうそうそうそう、
那覇って行ったな
って私行くよ。
そうそうそうそう、
かわいい、
めっちゃかわいいですね。
かわいいはず、う
ん、こう一番伝わります。
一番下がめちゃくちゃかわ
い
くて、
へえ、
いいな、いいですね。
素敵なお話、
新たな家族、新たなというかね、うん、素敵な家族の形が広まっていけばね、
うん、
ね、
確かに、ありがとうございます、うんうん、
ありがとうございます、はい、
最後僕ですか。
はい、
そうですね、ラジオのゲストの方で、うん、何回目かな、に来ていただいた、パーソナルトレーナーの方がいらっしゃって、
ヒーサーさん登場回数めっちゃ多いですよね、感謝の朝礼に。
ターカーですよ。
あ、ターカーさんだ
あれ
ターカーさんだ。
ターカーね、
ターカーさん、はいはいはいはい、感謝の朝礼の登場率めっちゃ高くないですか
感謝の朝礼の登場率高いのに名前間違えるって
すいません、はい、どうぞ。
そう、ターカーさんがパーソナルトレーナーやられてて、沖縄で、でラジオゲスト来てくれたんですけど、まあ、それをきっかけに僕も、うんうん、あのパーソナルトレーニング受けたいということで、うんうん、ちょうど、先週の日曜日かな、
うん、
に行きまして、1時間みっちり仕上げてもらって、
それでちなみに何するんですか。
あのジムで一緒にトレーニングするんですけど、
うんうん、あ、そっちね。
あ、そうです、そうです。
はははは、
どっちですか。
メンタルと思っちゃって。
あ、じゃあコーチングとかっていう面ではなくて、うんうんうん、あの体の筋肉とか。
あ、へー。
で僕今一緒に彼女とやってたんですけど、うんうんうん、あの男女ペアで、あの田中さんが今は男、今は女っていう、こうずっとフットワークをこう軽く移動してくれて、まあ、もろもろ見てくれて、なんか楽しかったですね、
うん、私めっちゃそれ今興味あるんですよ。
あ、そうなんですか。
インスタもそればっかり見ててから。
へ
え、なんかそう、
受けたいってことですか。
受けたい。
おお、
時間がだから、ま、ないじゃないんですけど、
はいはいはい、はい、
なんか時間を作ってでもやりたいことの一番に入ってます。
へえ、元部、元部か。
あ、元部か
元部か
個人でもできるじゃないですか。そうそうそう、正直、ね、ジムとか行って
見てからね。でもなんかね、声かけ、
そうなんですよ、そこなんですよ、あの頑張れにお金払ってるみたいな感じです
確かにそうだ
ね。
それ怒られそう
だけど、でも本当に西野さんもそれ言ってて、なんでなんだろうってやって、なんか一人でやってたらどっかで限界決めて、そうそう、うん、折れちゃうところもあったりするから、そのトレーナーの一言でさらに筋力アップみたいな、で効率の良さもあるし、初心者だとやっぱりどうしても自分でやっちゃうと怪我しちゃったりするので、
しちゃった
りするので、そこはプロの方に教えていただいてやってるって感じで、まあそうですね、田中さんに感謝ですかね僕は。
それは続ける。
あ、続けます。まず1ヶ月試しでやって、3ヶ月はやろうかなと思ってます。
いいな。
そこから自分に落とし込んで、うんうんうん、あとはもう個人で生きるようにっていう感じで、
ね、うん、ムキムキ渡るにね、
うん、夏になるから見ててください、
ね、あと3ヶ月しかないけど大丈夫、
マカチョーケ
頑張ってください。
はい、
いいね、今のマカチョーケか
っこいい、はい、僕からの感謝は以上です。今日もたくさんの出来事に感謝ですね。ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、ここからはゲストの愛さんについて深掘りしていきたいと思いますが、早速なんですけれども、じゃあ最近ハマってることとか趣味とかお伺いしてもいいですか。
そうですね、これなんかすごい考えたんですけど、
はい、
私趣味をなんか仕事にする癖があって、そう、何でもなんかね、好きなことを仕事にできたらいいなっていうので、今の、まあ、自分のお店もあるし、そう、
癖なんですか。癖に従う、
好きなことをずっとやってたい性格なんだず
っと、
でなんか思ってますけど。
じゃあもう仕事が趣味ってことですか、
まあ、になっちゃうから、うんうん、だから今日さっき多分前回出たあの
美穂さん、
美穂さんに、はいはい、ずっとサーフィンとかやってみたいなっていうのがあるけど、うん、怖くてできないっていうのがあって、
あ、
だからなんかサーフィン教えてもらおうかなと思って。
なるほど
何キロだっけ、何キロだっけ、
25キロ
やるらしいですよ
サップですよね、あれは。
サップで
漕ぐやつを、
漕ぐやつ
を茶壇から浦添の方まで海で20キロ漕いだ ちょうどね今あれいないか、今は
今いないですね。
そう今日もね来てくださってて、
今日も来てくださって、
そうそう、私の足になってくる
パワフルな足ですよね、
足本当に。そうそう、そうだから趣味そう考えたんだけど、まあ、いろんなことが多分あって全部、まあ、仕事に結びつけていますね私の場合は。染め物やってるんですけど、はい、あの染めだから元々は服作ってる方、はいはい、服も作れたらいいなから今じゃねもう19年ぐらい経つんで、そこから、まあ、仕事にしてるし、あのそこでまた染めも途中でやりたいなと思ったら染め物をやったりとかして、うんうんうんうん、
この染め物って、まあ、染め物もしっかりその他の趣味もしっかり、うん、どのタイミングでこうビジネスにしようというか転換になるんですか。
やっぱりマンネリしてくるじゃないですか、一つのことやってると、はい、で多分お客さんもマンネリしちゃうかなっていうのもあるんですけど、自分が楽しくないとお客さんも楽しくない、うん、楽しんでないと何でもですよね、うん、だから、うん、やっぱ楽しそうって思ったことはなんかやっちゃう、
でも素敵ですよ、その考え方。
楽しそうと思ってなんかハワイに家族引き連れて行って研修したりとか、
楽しい、
なんかそれはやりすぎたなって思いました。
ハワイ研修、
ハワイ研修して2ヶ月楽しかったです、めちゃくちゃ。
あ、2ヶ月
子供も連れて、あの時はまだ3名しかいなかったんですけど。
これ研修っていう名目なんですか。
一応あの県 の, あの力を借りて行ったので、まあ、本当に研修です。あそこにある、まあ、大きなブランドさんの中であのマーケティング学んだり、まあ、デザインのどうやってデザインしてるのかとか、まあ、そういうのをなんか2ヶ月
学
んでき
ました。学びに
旦那と2人働いて、
はあ、すごい、
すごい。多分もう一回ちゃんと あれですよね、元部の町営なんですけど
市場
でお店をやられてる、
うんうん、はいはい、
で染め物ですよね、うんうん、どういった染め物を。
そうですね、元部が琉球藍って言って、うんうん、また本土の藍とは違うんですけど、うん、その琉球藍が産地なんですよ、うん、その、琉球時代に、まあ、ここで作りましょうってなって、うん、でそれで、まあ、ちょうど、ね、山あるじゃないですか、八重岳とか桜で有名な、うんうん、まあ、なんか半日陰が琉球藍はこう向いてるので植物が、まあ、だから合ってたんだと思うんですけど、水もあってみたいな条件が。で、まあ、元部町が産地なんで、まあ、必然的に染めやるなら琉球藍とか、またこうほらボーカリンとか防風林で植える福木あるじゃないですか、うんうん、福木がやっぱこ中南部に比べると本当に残ってるんで、元部とかやっぱ北部は、うん、でその福木で黄色に染めたりとか、うん、まあ、月桃とかもやりますけど、
もう自然で、
そうそう、
すごい
自然が好きってことですか。
もともとは瀬底出身なんです。瀬底島分か
ります
か、うん、はいはいはい、
瀬底出身だけど、まあ、石川、うるま市石川、今の育ちなんですよ、うん、でだけどやっぱ海が忘れられないっていうか、うん、まあ、内地にも出たり、うん、長野に住んだり岐阜に住んだりしたんですけど、うん、そのやっぱり瀬底になんか元部に戻りたいっていうのがあって、うん、そうでなんかやっぱ子育てするならやっぱその人となんか山と海のバランスの、うん、いい街がいいなっていうのがあって、
いやぴったりですね元部。
今いいこと聞いたね、うん、人と山と海のいいバランス。うわ、いい、
いいんじゃないね、
めっちゃいいですね
いい。で今そこでやられてて、そうそう、もうお仕事もしててってことですよね、
うんうん、そうだから好きなところに入れてるんですよ ね、
まあ、ね、好きなところでも、
ありがたいね、
好きな人と、
そう、
好きなことをして、
そう、市場も最高で本当に、うーん、
一番に集まってる、うんうん、一緒にやられてる方はもともと友達とか。
全然じゃないんですよ、私がもっともっとお客さんで、そのはあ、はあ、もうお店やるならここでやりたいっていう、なんか、まあ、ちょっと私も頑固なんで3年ぐらいこう募集がかかるのを待って、で3年後に募集がすごいやつだよね本当にと思うけど、まあ、3年待って本当に入ったからやっぱずっといるっていう、もう何が何でもいるみたいなところがあるし、もちろん市場愛もあるし、うん、本当面白いお店ばっかりなんで、その直にだからオリジナルのものがオーナーさんが作ってて売ってるっていうね、スタイルってなかなかね、そういうのがいっぱい揃ってるっていう場所ってないと思う、ね、誰かが間に入って売ってるっていう、ね、セレクトとかよくあるけど、 まあ、そこで八千文の人も絵付けしてるし、たまにろくろも回すし、そうそう、コーヒー屋さんは自家焙煎だしね、
もう地元の PR にもつながると思うんですけど、うんうん、このさっきね、教えていただいて元部長へ、市場、
はいはい、
軽くインスタで探しただけでね、もうすっごいいいお店ばっかりがあって、うん、なんか特にお気に入りのお店とか、うん、ここがいいよとかこの商店街とかあるんですか、なんか、
あ、元部長の市場の中で、だからね、みんなさ、やっぱそれは人それぞれなんだけど、ね、でもさっきエリちゃんも食いついてたけど、やっぱ可愛いものね多いんで、本当に自分ができるっていうか、自分へのプレゼントが買える場所かなと思って、そのお土産お土産してないのが特徴だと思う、うん、私本当に。
なるほど。
そうだから、そのね、沖縄の地元の人が買えるものがたくさんある、うんうんうん、そのだから毎日来れる市場って思ってて、私は、
もうコンセプトにした方がいいですよ、自分のお土産が買える毎日来れる市場って、
いい、
ね、思いつかなかった、
もうポスターにして市場のね、あの入り口に、う
ん
う
ん、入りやすい、入りやすい、確かに、
ね、入りやすい、んって気になるし、
ね、なかなか本当に地元の人でも本当30年入ったことなかったとか未だに言う人もいるぐらい、中がどうなってるかなっていうのが、なんか分かっ、まだ周知されてないので、
入りがですよね、入り方がどうしても、
そうそう、で若い人もまさか中にこんなのが、さっきねエリちゃんも食いついてたワッペンとか、こんな可愛いのがあるなんてみたいな、
そう、私も一瞬で買おうって思った、あのワッペンもそうなんですけど、あのガラスの、あのゴーヤーのガラスの
取っ
手、取っ手がゴーヤーみたいな、もう超かわいいと思って、うん、
ナイスアイデアだ
ね、うん、
そう、海ぶどうとかもやってて、やっ、すごいかわいいんですよ、
素敵、
え、海ぶどうが取って
と、本当海ぶどうのに見えるように、あのわざわざパックに出てるんですけど、
か
わ
いい、
ディスプレイが、だけど本当にそれが箸置きで、すごいかわいくて、あとピアスもあるんですよ、海ぶどうの、すごいかわいい、だからまたリアルに作るからね、だけどキャッチーだし、なんか面白いなと思って、
なんかないですよね、そういった商品って、
そうそう、やっぱりでもやっぱ市場ってお客さんとちょっとね喋るから、喋りながらやっぱアイディア生まれたり、そのやっぱニーズに応えながらもやっぱなんかオリジナルを生み出すっていいところだなと思って、ね、
なるほど、この代理店を通してないからこそリアルな声がすぐ聞けてっていうところもあって、
そうそうそう、ね、もうそのままレスポンスが返ってくるじゃないですか、
確かに、それ楽しそうですね、毎日やってて、
あ、もう暇しないですよね、
伝わります、その楽しさが、
ね、楽しさがね、すごい、
今日はあのお客さんのために頑張ろうかなみたいなのもあったりするし、
そう、そんな感じで、お客さんを思いながら商品を作れるっていうのはまた面白いところかなって、自分もなんかものづくりしてて思いますね、
愛さんも何か作られてるんですか、
そう、私はずっとあの洋服をデザインから型紙作って縫うとか、まあ、一時期教室してる時もあったりとか、まあ、いろんなことしてきましたね、なんか、
でも染めるってやっぱ個性とかが出そうじゃないですか、うんうん、染め物とかデザインとか、うんうん、だから多分買ってくれるお客さんってもう愛さんのファンなんだろうなみたいな、
いやいやいやいや、
伝わります、
だったらいいな、
愛さんが作るから、
そうだと思いますけどね、
だったらいいな、うんうん、でもうち旦那が結構濃いキャラなんで、
あ、そうなんですね、
だからいつも染めるときは、うん、ちょっとあのシンプルにっていつも言ってる
逆に抑えてるんだ
なんかクマの柄に染めたりとかするんですよ、どんだけやったの
って逆に
そうそうそう、
やりすぎそれはみたいな、
そうそうそうそう、誰がこれ着るのとか
もうちょっとリアルに考えてみたいな、
そうそうそう
そ
う、
あ、でもそれはそれでまた
抑えてしてるけど、
突き抜けてますよね、
そうそう、でもなんかやっぱりこう、もちろん伝統工芸みたいな感じで、うん、その真面目にやるのもいいんですけど、真面目っていうかその、ね、基本に沿ってやるのもいいんですけど、うんうんうん、そのやっぱファッションって、ね、楽しむものだから、やっぱその民芸っていうかこう毎日着れるものとして、その染めが少しでもどっかに入ってる、なんかピアスとかも作ってるんですけど、うんうん、ピアスで身につけたりとかして、そのね、なんか沖縄のものを身につけるっていうのはいいかなみたいな感じで、うんうん、手に取りやすいものですね、
うんうんうん、なんか全部そこで揃えたくなりそうだね
好きになった
ピアスも洋服も
そうなったら最高っすね、
なんかピアス海ぶどうで、
うん、やばいねやばいね、
コップなんかゴヤついてるけどみたいな、
コーヒー入れてもらってから、それで
確かに
コーヒーちょっと引いてもらっていいですか、
いいね、
ゴヤ
かわいいかわいい、
おもろいな。
もう本当最高ですよ。本当になんか焼き物屋さんもすごい家賃だけど、まあ、シンプルで本当に自分たちの生活に取り入れやすいような、うん、あの柄になっているので、うんうん、本当にあの、うん、自分もお店でラテ出してるんですけど、うん、そのコップ使っちゃいますね。元部長ってクジラが来るんですよ、1月から3月の間、うんうんね、そのなんかクジラのマグカップとかすごい可愛くて、
可愛い、
そうそう、
めっちゃいい、行きたい、ね、めっちゃ行きたい、クジラ見ながら、
クジラ見ながら、
1月から3月限定ですけど、
ね、しかも行かないと見れないからね、
だから海に、
海に、
だからそのクジラカップ持って見に行けばいいです、
ね、ああいいね、
じゃあコーヒー飲んでみたい、そういうツアーあればいいですけどね、
そうだね、あいいかもね、
ホエールウォッチング、
あそういうの考えるの上手だね、さっきもねなんか言ってたから、
いや自分へのお土産セレクトショップはいいよね、なんかね、うん、面白いなって思う、入りやすいと思いますし。うん、
そうだね、
なかなかね、私地元でもなかなかね知らなかったりとか、最近ねウルマルシェとか、うん、ウルマシとかが結構流行ってきてて、私もなんか結構なんか月に3回ぐらい行ってるんですけど、
めっちゃ行ってる、
そう
めっちゃ行ってる、
毎回なんか日に日に行くたびに人がいっぱいしてて、やっぱりウルマシってあんまりねこの人を呼びつけるっていうのが今までなかった分、できた途端あんななるから、元部長もなんか知ればね、
そうそう、
認知されたら、ね、多分人いっぱい集まるだろうな、
距離関係ないよね、
うん、
多分ね、
ないと思います、
うん、そうかも、だって浦添から朝早くコーヒー飲みに来たりとか、
へえ、
やっぱここのコーヒー目当てで来たり、やっぱあの雰囲気が結構いい場所なんで、
うん、その、う
ん、わざわざ来ますからね、ありがたいことに、
コロナの時期だからこそっていうのもあるかもしれないですね、外に出れなくて、ね、うん、中でもやっぱ県内であの旅行完結したいってあるじゃないですか、だからやっぱ今日はちょっと元部行ってみるとかの時に寄れる場所、チラ海だけじゃないよっていう、
うん、そうだと思う、本当にチラ海行くね、道中でね、うん、やってもらったら本当にいいなと思って、
超いいな、
お昼ご飯とかね、刺身買ったりとか、
うわいい、
カツオも有名なんで元部長は、
うんうん、
そうそう、カツオ今時期じゃないですか、
ですよね、
そうですね、はいはいはい、はい、カツオ大好きです、
あ好きなんだ、
刺身、
いい、ね、刺身、たたきがやばいっすよ、
あやばいっすかこれ行くしかないですね、
これ行くしかない、多分もう聞いてる人も多分何名か土日行きます行ってくれると思うぐらい魅力が伝わりました、
元部町営市場、
元部町営
市場ですよね、はい、そこ調べたらすぐ行けるっていう、
そう、もうなんかあの八重岳から来るこの道順では本当にみあの美ら海に行くコースではもう本当にその道にあるんで、ぜひあの気づいてほしいなと。
もうでやっぱでっかく看板ね。
ね、
あの、あの
なんだっけ、
なんだっけ、自分へのお土産が買える場所。
あいいね。
いいね、
ここですみたいな。
看板をつけて、
看板作って、
めちゃくちゃいいと思いますね。
ね、
寄りますもん。
うん、寄ってほしいな、本当に若い人もガンガン来てほしいなと思うし、
うんうん、
若い人ほど逆に求めてそうだよね、うん、
いや求めてると思いますね、うん、やっぱ
都会、
うん、あの誰でも持てるものとかって最近増えてるじゃないですか、うん、もう簡単に買える、安くで買えるとか、
うん、
じゃなくって、例えばお土産にした時にプレゼントどうぞってあげた時に、うん、これどこで買ったのみたいな、
はいはいはいはい、
これ実はみたいな、町営市場とか行ったら、はいはいはい、買っけーってなりますもんね、
レア感のあるね、
うん、
確かにそのどこで買ったのってのもまたいいですしね、
うん、
そうだね、そうやって広まってくれますからね、
うんうんうん、いやいいな、なんか面白そう、行、うん、きます、
待ってます、
行きます
行きますありがとう、
行きます、
あの美穂さんと一緒にじゃあ茶炭から元部までサップ、
サップ
で、
サップだ、また
サップで
何キロ
途中でねクジラに会えるかもしれない、
お
ジンベエは会えるんじゃないですか、
確かに、ね、怖いな、
サップでクジラに会う、
サップしてて下にジンベエいたらもう、
あでもなんかクジラのツアーで両あのジンベエとイルカとクジラが見れたって言ってました、
ね、
なんか
スペシャル、
そう
すご
ね、ジンベエ何もしないはずよ、
僕でも一回ジンベエと泳ぎましたよ、
あ、いいな、
はい、セブ島で、
セブでね、
そうそうそう、セブだけどめちゃくちゃ怖かったんですよ、
あ怖いんだ、
めっちゃ怖い、
大きいから、
大きいし動きもなんかいい感じに遅いんですよいい感じに遅いんです、
いいことじゃんそれ
あの遅さが逆に怖いっていうぐらいの遅さで、
あ、そういうことか、
でこっちも身動き取れないから怖いっていう、
えでもあれでしょ、プランクトンとか
あ、そうですそうです、
ね、うん、だ
プランクトンとかが目の前に来るとめちゃくちゃ口開けるじゃないですか。
あ、そっかそっか、
目の前であれされるとビビりますよね。
入っていけそうですもんね、間違えて。
あ、ね、
あの勢いだって、
いける。でジンベエも気づかないと思う。
確かに、あ、間違えた、
う
ん、みたいな。
出しはしない。
あれどうしようみたいな。
なんか飲んだぞみたいな。多分。
そ
う、
いいな、面白い。いい体験だね。
いい体験でしたね。ね、確かにあれは。
うんうん、いっぱいね、あの地元のお話聞きましたけど、
うん、
愛さんのお話を深掘りしていきましょう。
そうそう。今地元の PR も地元もそうですし、瀬底生まれで、うん、石川で育ちの、うん、今本部町で住まれていて。うんうん、長野にも行かれてたんですか。
長野とかもあのやっぱ高校卒業してすぐはそういう内地に行きましたね。やっぱ出たいと思ったので、うんうん、
どれぐらいいたんですか。
結構3年ぐらい出てたんじゃないですかね。
それでまあ帰ってきて、
うん、帰りたいと思いましたね。やっぱ沖縄、うん、
呼んでる。
やっぱいいとこだなって、うん、あ、なんかいいとこだ、なるほど、やっぱりみたいな。わかります。
出て気づく、
やっぱり
出て気づきますよね。そうそうそうそう、中の良さというものが。
全然長野とかもいい人ばっかりなんですけど、やっぱりなんかこの空気感とか、なんかあったかさとかもそうだし、うん、なんかやっぱこのね、なんか空気っていうのはないですからね、はいはいはい、やっぱ他の県にはね、
はいはいはい、確かに。じゃあ続いてのコーナーいきますか。
はい、
はいはい、続いてのコーナーが私のニュースタイルということでですね、最近新しく始めたことであったり、これ未来スタイルだなと思っている自分 の、 あの将来描くビジョンであったり、そういったところについてお伺いしていきたいと思うんですけれども、最近何か新しく始めたこととか取り組んでる活動とかってあったりしますか。
そうですね、新しく始めたっていうか取り組んでることはあって、その冊子作りをしてるんですけど私、
はい、
なんかそう2人が見せてくれたりして見せちゃったけど、
近いから見えるかな、
ブラックライブスマザーで、うん、その黒人の人権が、うんうん、未だに大切にされてないのはなぜだっていうのを、なんか子供たちにもなんか分かりやすく、うん、まあ、漫画とか、まあ、4コマ2人さっき、ね、読んでくれたけど、うんうん、4コマとか、まあ、イラストを多めにして、もちろんルビーですね、あの振り仮名を振って仕上げてるんですけど、まあ、自分も子供がね4人いて、そのやっぱり未だに偏見っていうのは消えてないなっていうのは、子供を通してやっぱ学校、ね、情報が入ってくるので、やっぱそこどうにかしたいなっていうのが、う、まあ、ずっと悩みではあって、何かしないといけないなっていうのがあって、はいはい、まあ、こういう冊子を作らせてもらってて、うん、今まあ本当に日本各地から毎日注文があって、でこの那覇 FM さんの向かいの純駆動さんでも、
はいはい、
トークイベントと、やらせてもらって、初ここで販売もしてますので、
うん、うんうん、皆さん
そうですね、ぜひ手に取っていただきたいですよね、うん、これきっかけに何か知っていただけると、う
ん、なんかこれ私見てて思ったんですけど、親子で学べる教材にすごいなるなと思って。
ありがとうございます、うん、
なんか子供向けすぎず、うんうん、大人向けすぎずみたいなのがすっごく伝わってきて、でなんかね、全部振り仮名書いてるのもすっごいいい心、ね、
ありがとう
だなって思ったし、
これまた漫画も入ってますし、その愛さん一人だけじゃなくていろんな方巻き込んでの、
う
ん
う
ん、
そうですね、私は本当にもう編集に徹するっていう感じで、本当に大学の先生とか、まあ、ここで暮らすアメリカ人の方とか、うんうん、まあ、なんかそういうの奥さんとか、うんうん、あ、美穂さんもそうですしね、
うんうんうん、
なんかそういう人の、に、まあ、執筆とかインタビューしたりとかして作ってますね、やっぱりそういうなんか当事者の声っていうのも大事なんだし、うんうんうん、それを支える人たちの声っていうのも、まあ、同時に必要かなって思ってて、まあ、とってもなんかなんでこんなになってんだろうっていうのが知れる冊子になってると思うんです、
うんうん、
なんかこう上辺だけじゃ、なんかこうね、上の方だけじゃなくてちゃんと深く掘り下げてて、うん、まあ、さっき言ってくれた親子で学べるようにっていうか、子供もやっぱ社会の一員じゃないですか、
うんうんうん、
子供を置いてくっていうのはやっぱできないっていう、もちろん子供たちに多く読んでほしいです
ね、うんうんうん、いやね、なんかこの 黒人差別の問題がこのコロナ入ってからすごい取り上げられて、うん、でもやっぱなんかニュースとかそういう SNS とかメディアで見る情報ってメディア目線の情報だから、なんだろうな、やっぱ偏ってるかもしれない情報しか入ってこないじゃないですか。でもこうやってこのあの皆さんの意見とか、うん、実際起きた出来事とかこのカメラマンさんでね、あの実際に行った人の話とかが載ってるんで、うんうん、子供たちがなんか自分で考えることができる。
そうですね、うんうん、なんかこれにも書いてあると思うんですけど、なんか情報を答えと思ったらいけない、うんうん、なんでやっぱり自分で最後は答えを出すっていうのが、うん、まあ、だからいろんなことで言えると思う。インターネットの、うん、まあ、今時代なんで、さっき2人が言ったように情報が、まあ、自分はたくさん知ってるんだぞってなるけど、うんうん、それがあなたの本当に答えですかっていうのを常に問いかけながらやっぱりやっていかないと、本当の当事者の声っていうのが、まあ、ないがしろにされてるから、例えば BLM の話するのにブラックの人が一人もいないとかね、なんかそこ日本でちょっとふんって思っちゃうっていうか、うん、まあ、なんかたくさん歩いてるはずだよみたいな、だから一人連れてきてもいいんじゃないって思っちゃうんですけど、うん、だから当事者、なんか問題を解決したいならやっぱ当事者も一緒にディスカッションっていうか大事かな、うんうんうん、こういうのもね、本当すごいいい機会もらえたなと思ってます、
うんうんね、やっぱ日本って あんまり人種がバラバラじゃなくて、なんだろう、日本人が多いじゃないですか、多い国、うんうん、だからなんかあんまりそういう考えを持ってない子が多くて、このニュース見てもあんまりピンとこない、うんうん、ブラックの人見たことがないって子が多いっていうのをなんかニュースで見たんですよ、うん、でも沖縄ってやっぱりそういう面で言えば多様性ができてるというか、うんうん、でもやっぱ足りない部分はあるよねってことでやるっていうのはすごいなんかいいなって思いました、うん、
でも先ほど聞いたのは30人に1人が
それ2014年なんで、
う
ん、
あ、なるほど、
2014年に30人に1人が、まあ、片親が、はいはいはい、外国籍、両親も外国籍っていう子供がいるって言われてて、うん、さっきエリちゃんが言ったように、うん、沖縄だったらもっとその数字は大きくなると思うし、うん、しかももっとその数でその子供も生まれるわけで、いわゆるハーフって言われてる人たちで終わりじゃないじゃないですか、その人たちも子供も産むし、はいはい、私みたいに、そうだから本当にわずかな人しかいないのにこの問題に目を向ける意味あんのとかじゃなくて、本当にたくさんいて、うんうん、例えばブラックの人だけじゃなくて、いろんな国の人が住んでて、さっきエリちゃんが言った多様性っていうのを本当になんか理解して、うんうん、それを実行してる、実現してるっていうのが大事、その、うんうんうん、だからやっぱり取り組んでいいんじゃないかなって思う、うん、そのね、うん、他人事じゃないというか、うん、自分の子供だってもしかしたらね、渡る君だって誰と結婚するかわからないじゃないですか、
はいはいはい、
どこの国の人と結婚するかわからない、うんうんうん、でその自分の子供が誰と結婚するかわからないっていうのに偏見を持ったままだと、うん、まあ、お互い苦しみますからね、
そこにね、確かに今、ね、このごめんなさい黒人差別が終わってから、うん、今アジアになってるじゃないですか、アメリカ
終わってないんです、
終わってなんかこの報道がね、うん、なってアジアになってて、私もそれ見て、うん、周りにこのあんまりなんだろう、黒人とかそういう人たちはいなかったんですけど、うんうん、なんだろう、このアジア系の人がこの親戚で外国にいるので、うんうん、なんだろう、自分ごとにやっと捉えられたというか、うん、その報道を見て、この前の報道の時も同じ行動だったのに、うん、自分ごととして捉えれてなかったなってすっごい思って、
うん、そうだと思う、なんか、うんうん、でもやっぱりアジア人も同じようにアメリカでは黒人と同じように差別されてたんですよ、ずっと、うん、ただそれが言わなかった、うん、その目に触れてなかっただけで、うん、メディアとか映像とか、まあ、今回あったね悲しい銃乱射とか、うん、まあ、そういうことが入ってこなかっただけで、まあ、あっちに住んでた人とかとお話しするとやっぱありましたよっていう、差別はありましたって、アジア人のね、それはあるんですよね、で、まあ、なんかだからね、すごいみんなの問題なんで、例えば自分に関係ないじゃなくて、差別っていうのはその無視しちゃうじゃないですか、してる、誰かされてるなって思うのを無視すると、まあ、それはいつか自分に回ってきますよってよく言われてて、なんか私はそれがなんかまた早いターンで回ってきたなと思ってて、今回その対岸の火事のように、ね、報道してたけど、 ね、自分たちの今、ね、正直、うんね、コロナで加速しちゃって、そのアジア人も多くそのなんていうかな差別の対象になっちゃったっていう、はいはいはい、うんまあ良くないよね本当に。うんこういう社会っていうのは、まあ、気づいたら、やめていく方にやっぱアクションしないといけないかなって思う。であと時代錯誤だなと思ってて、自分は今の時代に合ってない差別が合ってないと思わない。インスタでさフォローしてたりとか、例えば、うん、例えば有名なアーティストとかって思い浮かべて、なんか結構ブラックの人多いですよね。いいなって言ってるのに、
はいはいはい、はい、確かに、
うん、ブラック差別はするみたいなのとか、うん、例えば私のようにブレイズ編んだりドレッドしたりしてるけど、その BLM にはあの何も言わないとかっていうのとかも、うん、まあなんかすごいおかしいかなって思ってるっていうか、うんうん、
ちょっと矛盾してるみたいな。
文化の盗用って言うんですけど、黒人文化の盗用はするけれど音楽とかね、うん、そのするけど黒人には寄り添わない、うん、だからアライアンスって言うんですけど、アライしないっていう姿勢っていうのはやっぱなんか良くないなって自分はずっとあの思ってて、うん、やっぱりね、沖縄もチャンプルーって言ってね、アメリカ文化もね、うん、しっかりあるから、はいはいはい、
ミックスですもんね。
そうそうそうそうそう、うん、こういうのもなんか、ま、嫌な問題かもしれないけど、うん、やっぱそれが社会だから、うん、そこには目を向け、なんか目を背けては暮らせないのかなって思います、
うん、沖縄からね広まっていけたらいいですよね。そうそう、うん、いい影響が、
うん、絶対あると思うし、そういう子供が多いのでやっぱり私はやる意味があると、意義があると思ってますね。
なるほど、沖縄にやっぱ多いんですね、そういう子供が。
多いんじゃないですか、だってさ学校とかもあるぐらいですからね、
うん、
ね、うん、インターナショナルスクールとか、うん、結構私今回あのここでトークイベントさせてもらうときに、うん、そういう学校に多くろと思って、うん、本当に 2,3 校かなと思ったんですよ。まあ自分は普通校出身なんで全然知らなかったって言ってもひどいぐらい知らなかったなと思って、結構10校ぐらいあって、こんなにあったんだ沖縄にと思って、
はいはいはい、
ね、なんかだからいっぱいいますよね本当にね、こんな狭い沖縄にこんなに学校があるんだっていう。
確かに
確かに確かに、
そうそうそうそう、
それは知らなかったもんな、
うん、でもチャタンだから余計じゃないんですか。
チャタンはあるね。
あるよね、
あるかい、
ね、いっぱいあってよ。
あります、あります、多分何校かあるんじゃないですか、基地の中にもそれこそありますし、
うん
ね、うんうん、
あっちゃチャタンになるのかな、アメラジアンスクールさんとかね、なんかあの、ま、回し、マキシ、回し、あれギノワンか、
マキシ、多分ギノワンですね、はい、
かそうかそうか、
あ、うん、ありますね、確かに、ね、チャタンにも
結構 ありますよ。でもチャタンの人って逆にもう見慣れてるし、その、うん、多様性はどんどんその環境でできてきてるのかなって感じることもあります。自分はまあどうですか、
なんか無意識のうちにっていう感じはあります、う
ん、
確かに、
ね、でもそれって大事ですよね。なんかやっぱ多く目に触れてないってことが、はいはい、まあ、やっぱ自分と違うとかになっちゃうのかなって思うんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど、環境は大事ですね。そう考えたらやっぱり一段の人は結構比較的目に見ますし、
そう、何とも思ってないのも伝わったりする。なんかお店に来たりして、この同じバイレーシャルっていうんですけどの子とかが来たら、まあ、どうなのって話聞いたら、やっぱ自分は全然差別受けなかったとかあるんですよね。やっぱだから世代とか住んでる場所とかでやっぱ変わってくるかなと思うので、だからチャタンとかすごいいいなと思いますね、たまに。
なるほどな、うん、確かに
確かに
確かにだなって思う。なんか無意識のうちだったからあんまり気づけなかったのかなっていう。
海外に出るにあたってさ、やっぱ多様性をしっかり、そのだから偏見を持ってないっていう状態っていうのは大事だと思うね。なんか自分がね、なんかやっぱ外国人じゃないって思ってるのが日本人じゃないですか。日本人だってどこの国に行っても思ってて、わかります、相手を見て外国人って思っちゃうのが日本人の特徴って言われてるんですけど、やっぱ多様性っていうのを本当に英語喋れる 冊子にもあったんですけど、英語を喋れることが国際人じゃない、そういうのを身につけてることが、教養を身につけてることが、まあ、国際、本当の国際人じゃないかっていうのが書いてくれてる方がいて、すごい自分はそれがおなんか ピンってきました。
確かにな、
そうですね、
言語だけじゃないですもんね。
そう、一番大事なところはやっぱハートなんで、はいはい、その英語喋れなくてもさ、ほら友達なれるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそういうのって大事かな。
そういう面で見るとやっぱチャタンって改めて なんか恵まれてますよね。そういう多様性に溢れてるというか。
チャタンをよいしょしてますけど
気づけてよかったですね。
チャタンもいいとこです。沖縄全部いいとこなんで。
それはありますよね。浦添もいいとこですよ。
あ、浦添
ありがとうございます。
うちの旦那も浦添です。
あ、そうなんですね。もしかしたら家近いかもしれない、ね、
言わないでおこう、ね、
ピンポンしに行
ったかも
しれない。もしもし、そんなね、悪さしないですけど、いろいろお話聞けましたね。
はい、うん、ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
どうしましょう、じゃあこのままエンディング入りますか。
そうですね、はい、はい、エンディング入ります。
お願いします。
入りますって。さて、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究、愛さんいかがだったでしょうか。
いや、なんか楽しくこの元部長のこととか、その BLM 特に話できるって、こんないい機会ありがとうございます。
いやいやいや、
もう元部から来てくださって、
それな、
遠い遠いところからね。
いや、那覇来たいんでね、何か理由つけて。
あ、そうですか。
そうですよね。
距離関係ないとか言ったけど、もうめっちゃ遠いもんね。
83キロでしたかね、なんか調べたんですけど。
ね、う
ん、
こっから元部までですか。
そうですね。
は
あ、もうありがとう、家族皆さんで
お越しいただいてね。
ね、
本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ本当ありがとうございます。
もう、行きます。
来てください。
元部町営市場、
てか、あの、聞いてる方も皆さんぜひ町営市場
へ、ね、うん、元部町営市場、検索したらね、多分いっぱい出てくると思うし、うん、はい、もう本当にインスタ見てほしい。
それは、ね、
多分行きたくなると思います、写真見たら。
市場のインスタもあるんで、
あ、そうなんですね、
ぜひぜひ
ぜひ見てほしいなと思いますね、
う
ん、
は
い、
そうですね、はい
はい、
よかったですね。
よかったですよ。
よかったですねって。次週はね、また愛さんが、紹介してくださった方が出るいいとも方式をやってますけれども。
はい。
うん、
また来週も楽しみですね。
はい。もうすごいゲストなんで、
お、
もういろんな意味で、あの、ビッグ。
ビッ
グ。
いろんな意味で
ビッグ。
壮大な方です。
いろんな意味でビッグ、楽しみですね。
またなんか面白いゲストの方が、
うん、
面白いゲストの方を呼んでくれて。
そうですね。
すごい。
またそしたら来週は3人で来るとかないですよね。
美穂
さんと愛さんとゲストと。
元部からアッシーのアッシーで。
あれじゃん、あれ、私がチャタンまで乗せてみ
た。謎の謎の。また3人いるけどみたいな。
もう最終的にはまあみんなでね。
みんなで、
う
ん、
結構アジクーターな番組ですね。
アジクーターですよ、
ね、
そうですね、
結構いいゲストが、うんうんうん、なんか自分のことをそういうわけではないですけど、いいゲストさんが本当来てる、濃いなと思って。
皆さん濃いです。
このラジオ面白いはず。
やった、嬉しい。
アジクーターすぎるんですけどね。